Well, we are in Acts chapter 13 this morning.
はい、今朝は、使徒の働きの13章です。
But where I'd like to begin actually is the last verse of chapter 12, because I think that kind of starts off 13.
12章の、最後の節、25節から始めていきたいと思います。
Okay.
はい、12章の25節をお読みします。任務を果たしたバルナバとサウロはマルコと呼ばれるヨハネを連れてエルサレムから帰ってきた。
バルナバスとサウロ had come to Jerusalem to deliver an offering, as if we remember, it was from the church in Antioch.
バルナバとサウロは、アンテオ家の教会から、捧げ物を携えてエルサレムにやってきました。
Now Mark is Barnabas's cousin.
でここに出てきたマルコという人はバルナバのいとこになります。
we learned that in Colossians.
コロサイ人にそのようなことが書かれています。
And he's going to be joining Paul, Saul and Barnabas for their first missionary journey.
そして彼はこれからバルナバとサウロのこの最初の宣教旅行に一緒に参加することになります。
Okay, let's read verses 1 through 3 now of chapter 13.
では、13章の1節から3節をお読みします。さてアンテオ家にはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国主ヘロデの地兄弟マナエン、サウロなどという預言者や教師がいた。彼らが主を礼拝し断食をしていると聖霊がバルナバとサウロを私のために聖別して私が召した任務に就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食と祈りをして二人の上に手を置いてから送り出した。
This is really kind of an interesting list of disciples.
ここに、ちょっと興味深い弟子たちのこのリストが出てきます。
This man Simeon, he was called Niger, which is the Latin word for black.
このニゲルと呼ばれるシメオンという人が出てきますけれども、ニゲルというのは、ラテン語では、黒いという意味があります。
And he's possibly.And there's a good reason to believe that he may be the same person that whom the same the Simeon who helped Jesus to carry the cross in Luke 23.
おそらくこのシメオンは、ルカの福音書の23章26節に出てきますけれども、イエスが十字架に行くときにその十字架を、運ぶ手伝いをした同じ人と同じシメオンではないかと考えられます。
And the reason that this is that people believe this is that he was Simon was from Cyrene. It was a city in the on the north coast of Africa.
このシメオンという人は、クレネの出身ですけれども、クレネという町は、アメリカの北の方の海沿いの町になります。
And in chapter 11, we see that the church in Antioch was started.By disciples from Cyrene, which is in modern-day Libya.
そして、使徒の働きの11章を見ますと、19節から21節ですが、アンテオ家の教会は、このクレネ人、たちから始まったということが分かりまして、このクレネというのは、今のリビアにあたる町です。
And there's a bit more. Mark mentions his sons, Alexander and Rufus.And Paul, we see from Romans, knew Rufus.
そしてさらに、マルコはマルコの福音書によりますと、この十字架を担いだシメオンという人はアレキサンデルとルポスのその人の息子はにアレキサンデルとルポスという人がいたということを書いていますけれども、パウロはこのルポスという人を知っていたということがローマ書の16章を見るとわかります。
I don't know. It's not really that important, but it's kind of interesting, I think.
まあそんなに重要なことではないですけれども、でも興味深いなと思います。
Because we have to realize these people and the characters that we see in the stories and the gospel stories, they were real people, and then they continued on. Their lives were changed by Jesus.
この聖書の中に登場してくる人物というのは本当に本当にいた人物で、そしていろいろとその人たちの人生が続いていっているということがこの聖書を読んでいると本当によくわかるからです。
And then there was this man named Lucius. He was also an African from Cyrene.
でまた、ルキオという人が出てきます。この人も、アフリカのこのクレネというところの人です。
And then there was this other guy, Mani, and he was an aristocrat. He grew up with Herod the Tetrarch. They kind of grew up together, this king.
そしてマナエンという人が出てきます。このマナエンという人は貴族です。で彼は国主ヘロデと一緒にこう育ちました。
Maybe they went to the same boarding school. I don't know.
They一緒に寄宿学校に行ったかもしれません。
But you remember Herod? He was the one. Herod the Tetrarch. He was the one who had John the Baptist beheaded.
でこの国主ヘロデという人はここに出てきているヘロデはバプテスマのヨハネの首をはねた時のそのヘロデです。
And so this disciple Manaen, he grew up with him. He was an aristocrat. He was a rich kid.
このマナエンという人はそのヘロデと一緒に育って、裕福な家の出の人でした。
And then there was Saul. We know about Saul. He was a former persecutor. He was a member of the Sanhedrin. He used to persecute the church.
そしてサウロという人、この人はご存知のように、かつては教会を迫害してサンヘドリンの議会の一員であって、教会を迫害していた人です。
And so we see how God used this variety of people to lead the church there and build up the church in Antioch.
ですからここで神がこのアンテオケにおいてさまざまな背景を持った人たちを集めてこの教会を立て上げようとしておられたことがわかります。
And it says, while they were worshiping the Lord, while they were fasting, the Holy Spirit spoke and said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work for which I have called them."
そして彼らが共に集まって主を礼拝し断食をしているときに聖霊が彼らに語りました。そして、バルナバとサウルを私のために聖別して私が召した任務に就かせなさいと言われます。
おそ
らく預言者の一人を通して語ったのではないかと考えられます。
In the book of Acts, the Holy Spirit is mentioned 54 times.
使徒の働きの中でこの聖霊という言葉が54回出てきます。
And that's significant. We see he is directing the church.
これは重要なことです。聖霊が教会を導いていました。
That's how the church started. Remember, in the second, the Holy Spirit was poured out on the disciples.
それが教会の始まりでもありました。弟子たちが集まっているところに聖霊が注がれてそこからスタートしました。そして主はこのサウロとバルナバに特別なご計画を持っておられました。
And they said the laying on of hands. The laying on of hands was a formal commissioning to ministry.
この上に手を置くという儀式、これはその人をある働きにミニストリーに任命するという正式なその儀式になります。それを行うことによって彼らがその神のあるその働きに召された者たちであるということを認識する工程になります。
Okay, let's go ahead and let's read verses 4 through 12.
はい。では続けて4節から12節をお読みします。二人は聖霊に遣わされてセルキアに下り、そこから船でキプロスに渡った。サラミスに着くとユダヤ人の諸会堂で神の言葉を述べ始めた。彼らはヨハネを助手として連れていた。島全体を巡回してパポスまで行ったところ、偽預言者で名をバルイエスというユダヤ人の魔術師に出会った。この男は地方総督セルキオ・パウロのもとにいた。この総督は賢明な人であって、バルナバとサウロを招いて神の言葉を聞きたいと願っていた、思っていた。ところが魔術師エルマ、かっこエルマという名を訳すと魔術師は二人に反対して総督を信仰の道から遠ざけようとした。しかしサウロ、別名でパウロは聖霊に満たされ彼をにらみつけて言った。ああ、あらゆる偽りと横島に満ちたもの、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。見よ、主の御手が今お前の上にある。お前は目くらになってしばらくの間日の光を見ることができなくなると言った。するとたちまち 霞と闇が彼を覆ったので、彼は手を引いてくれる人を探し回った。この出来事を見た総督は、主の教えに驚嘆して信仰に入った。
If you have a map in the back of your Bible, this is a good time to look at the map. You can see, usually there's a map there of his first missionary journey. But they sailed to Cyprus and they came to Salamis.
もし聖書の後ろの方に地図とかついている方は地図を見て確認していただくととてもいいと思いますけれども、彼らは今キプロスという島に渡りました。
And it was on the east side of the island of Cyprus.
そしてこのサラミスというところに着きますけれども、このサラミスというのはキプロス島の東側 のところにある町です。
And then you can see they worked their way across the island and came to the city Paphos, which is on the west side.
そして彼らはその島をずっと通って反対側の西側の、パポスというところに来ました。
Now this island of Cyprus was about 200 kilometers long.
このキプロス島という島は全長が約200キロぐらいの島です。
Now we remember Barnabas is from Cyprus.
バルナバは実はこのキプロス出身でした。
So he probably is a good guide showing where they should be going.
ですからおそらく彼はどこへ行ったらいいかということをよく分かっていて、ガイドの役を果たしていたと思います。
Where the good snorkeling places were.
どこがスノーケリングにいいかとかですね。
But it was Paul's custom always to go in. First he would go into the synagogue and preach the gospel to the Jews.
パウロの習慣として彼は常に最初にまずユダヤ人の街道に入っていって、ユダヤ人に福音を述べ伝えました。
Now remember, there's a verse that you probably know, famous verse, Romans 1:16.
有名な箇所にローマ人の手紙の1章の16節の箇所があります。
Where Paul said, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes. And he says,For the Jew first, and for the Greek.
ローマの一章の16節、私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめ、ギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。
The Jews had a whole background. They had the witness of the scriptures.
ユダヤ人は実は本当に聖書の御言葉の証というものを持っている人たちです。
And God had been preparing them to receive Jesus all the way through the Old Testament.
そして神はこのユダヤ人たちをずっと旧約聖書を通して、イエスを受け入れるための準備をされていました。
And so to preach the gospel to the Jews was actually easier. They were prepared.He could go right in and talk to them about Jesus and tie Jesus in with the Old Testament.
ですから実はユダヤ人の人たちに福音を語るというのは楽なはずなんですね。もう彼らにはバックグラウンドがあって、その聖書の背景をすべて知っていますから、そこにイエスのことを指し示すというのは。
And you'll see that difference when he preaches to Gentiles, people without this background. It's a whole different sermon. He starts talking about who God is, that there's a God who created there, this world, and so forth.
で、彼が異邦人に話すときにはまた違うアプローチをしていることが分かります。異邦人はバックグラウンドがありませんから、まず神がどういう方である、この世を作られた方であるというところから始めています。
So Paul would usually go, and the first thing was his pattern to go into the synagogue and preach to the Jews.
ですからパウロはどこへ行ってもまず最初に街道に行ってユダヤ人たちに述べ伝えました。
Now, and many of them believed, but many didn't.
多くの者が信じましたけれども、でも同時に多くの者はそれを信じませんでした。
And we see Paul was really persistent in his witness to them.
パウロはもう本当にしつこくこのユダヤ人たちに対してしつこくしつこく証言しています。
And probably he remembers how he was.
おそらく彼は自分がどういうものであったかということをよく覚えていたと思います。
Remember, Paul, he just hated the name of Jesus at first. He was resisting the gospel, but then he's thankful he realized that God had gotten through with him and opened his eyes.
パウロは以前はもう本当にこのイエスという名前を憎んで、もう迫害をしていました。けれども感謝のことに神が彼に働いてくださって、彼の目を開いて真理を見ることができるようにしてください。
Now there was a proconsul by the name of Sergius Paulus from Paphos, and he was open to the gospel.
地方総督のセルギオ・パウロという人が出てきます。で、彼は福音に対して心を開いていました。
Now a proconsul was a governor who was appointed in a Roman province. They would appointin some of the provinces, usually the far out ones, they would appoint a governor for 1 year, and he was a proconsul.
この地方総督という人たちは、ローマ政府によってそのローマの統治領のある一つの、まあ、州とか地方のところを治めるようにと1年間そこを治めるようにというふうに指名された人たちです。
Well, he is open. Sergius is open to the gospel, and he wants to hear more of what they have to say.
このセルギオ・パウロという人は福音に対して心が開かれていて、もっとその話を聞きたいと願っていました。
And then there's Elymaeus, this musician or musician, magician. I'm sorry, a singing magician.
でここにあと。また魔術師のエルマという人が出てきます。
He opposed the
彼は福音を拒んでいました。反対していました。
Now that shouldn't be a surprise. When the gospel goes out, there is a battle going on.
これは特に驚くことではありません。福音が伝わっていくところには必ず霊的な戦いがあります。
And the devil is going to useas many people as he can influence to resist the gospel.
悪魔はできるだけ多くの人を用いて、その何とか福音を反対させようと、妨げようと働きかけます。
And Paphos was known, especially this place was known for their immorality. It was infamous for the worship of Venus.The goddess of sexual love.
このパポスという町、ここは不貧困なことで有名なところでした。で、この女神のヴィーナスをこう礼拝するその性的な愛の神と呼ばれるその女神を礼拝している悪名高い場所でした。
And it was controlledThe area is basically controlled by the kingdom of darkness, and now the kingdom of light has come, and there is this battle going on.
ですからもうそこは本当に闇の国が支配していたようなところに、今この神の国、光の国が入ってきましたので、当然そこには霊的な戦いが起こります。
And so here in the story, Elymaeus is blinded, but Sergius.Has his eyes opened.
そしてこのエルマという人は目が見えなくなります。一方セルギオ、パウロの方は目が開かれて、その救いに対して目が開かれます。
Now remember when Paul was converted, when Saul was converted, he was blinded during that time when the Lord appeared to him.
サウロも改心した時、サウロの改心の時に、まず最初に目が一時見えなくなりました。
And during that experience, back when Saul was converted, the Lord spoke to him about the ministry that he would have.
そしてそのサウロが改心した時、変えられた時に、主が彼に、これからサウロに対して持っておられるご計画、彼が行っていくミニストリーについて。語られました。
And he tells it in his testimony that will be given in chapter 26 when he talks about his experience.
で、そのことは自分が後にパウロが自分の証の中で、語っています。使徒の26章に出てきます。
He says in 26:17-18, the Lord said to him, I will deliver you from the Jewish people as well as from the Gentiles to whom I will send you, to open their eyes in order to turn them from darkness to light, from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who are sanctified by faith in me.
使徒の働きの26章の17節18節。私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し、彼らのところに使わす。それは彼らの目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。
And now we see that happening. This is what Paul is doing.
それが今ここで起こっていることですね。パウロが行っていることです。
Now let's read 13 and 14.
はい。13節14節を読みします。パウロの一行はパポスから船出してパンフリアのペルガに渡った。ここでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰った。しかし彼らはペルガから進んでピシデアのアンテオ家に行き、安息日に街道に入って席に着いた。
So they sailed. Now, remember, they came across, they landed on this east end of Cyprus. They went across the island. Now they're sailing in toward the mainland from Paphos, and they come to Perga in the region called Pamphylia.
彼らはキプロス島というところに東のサラミスという町から入って、そして西側のパポスというところから、今度はまた船で、出て行って、今度はパンフリアというところの、ペルガという町にやってきました。
And it's at this place where Mark leaves them and he goes back to Jerusalem.
でここで、このマルコは、この一行からヨハネですね、マルコと呼ばれるヨハネですけれども、ヨハネは一行から離れてエルサレムに帰っていきました。
John Mark, and we don't really know why he did it.
で、なぜ彼がここで離れたのかは私たちははっきり分かりません。
But later, during the second missionary journey, Paul and Barnabas will have this sort of disagreement because Barnabas will want to bring along Mark, and Paul will say, "No way, you know, he bailed out on us last time."
で後に今度は2回目に宣教旅行に出るときにパウロとバルナバがこのヨハネに関して言い争う場面があります。でバルナバはこのヨハネを連れて行きたかったわけですけれども、パウロはあの時逃げ出したものを一緒に連れて行くわけにはいかないというふうに言いました。
Well anyway, after Perga, then the next city they come to is called Antioch in Pisidia.
そしてこのペルガというところから次にピシデアにあるアンテオ家というところに行きます。
Again, this is a good time. If you have a map, you can look at it kind of.
地図があると本当に
gel together, but...
はい、どういうふうに辿っていったかというのがよくわかります。
But it gets a little confusing because here's another Antioch.
ちょっと混乱しやすいんですけれども、ここでまた別のアンテオ家という名前の町が出てきます。
Now remember, they started from Antioch. That's where they began their journey.
彼らはがスタートしたところはアンテオ家というところです。
But at this time there were 16 cities in the Roman Empire named Antioch.
当時実はこのローマの統治領の中に16のアンテオ家という名前のついた町がありました。
They were named, all named after this, the famous Syrian emperor Antiochus.
これは当時有名だったシリアのアンティオコスという王の名前を取って、いろんな町がその名前を付けました。
It's kind of like in America, you know, we have Lincoln, the name, you know, there are some famous presidents, Lincoln. You find buildings and cities and many different Lincolns around the country.
例えばアメリカなんかでもありますね。リンカーン大統領って非常に有名だったわけですけれども、その名前を取っていろんなビルだとか町にこのリンカーンという名前をつけているところがたくさんあります。
So there are a lot of Antiochs.
ですから、あの当時この辺りにもアンテオケという名前のところがたくさんありました。
And so now, and now this is where Saul, and I've been stumbling, now I can just say it and call him Paul. His name, he's referred to as Paul, which means little.
まあ、サウロですね、ここでまたパウロという名前にが出てきていますけれども、このパウロという名前、これは小さいという意味があります。
チビちゃん、 I don't know. I don't know why they no, it's sort of a, you know, it just means little.
チビちゃんみたいな、そういう感じ
ですね。 I guess he didn't mind.
But まあ彼は本人は気にしなかったんでしょう。
As was his custom, again we see him, he goes into the synagogueAnd he's asked to teach.
でまたこのアンテオケに行って、彼はいつもの通り街道に行って、そしてそこで話してくださいと頼まれます。
Okay, let's read. We're going to go from 15. We're in Acts 13, 15 through 41.
では15節から41節までをお読みします。律法と預言者の朗読があって後。街道の管理者たちが彼らのところに人をやってこう言わせた。兄弟たち、あなた方のうちどなたか、この人たちのために奨励の言葉があったらどうぞお話しください。そこでパウロが立ち上がり、手を振りながら言った。イスラエルの人たち、並びに神を恐れかしこむ方々、よく聞いてください。この民イスラエルの神は、私たちの先祖たちを選び、民がエジプトの地に滞在していた間にこれを強大にし、身腕を高く上げて彼らをその地から導き出してくださいました。そして約40年間荒野で彼らを養われました。それからカナンの地で7つの民を滅ぼし、その地を相続財産として分配されました。これが約450年間のことです。その後、預言者サムエルの時代までは裁き人たちをお使わしになりました。それから彼らが王を欲しがったので、神はベニヤ民族の人キスの子サウロを40年間お与えになりました。それから彼を退けてダビデを立てて王とされましたが、このダビデについて証ししてこう言われました。私はエッサイの子ダビデを見出した。彼は私の心にかなったもので、私の心を余すところなく実行する。神はこのダビデの子孫から約束に従ってイスラエルに救い主イエスをお送りになりました。この方がおいでになる前に、ヨハネがイスラエルのすべての民に前もって悔い改めのバプテスマを述べ伝えていました。ヨハネはその一生を終えようとする頃こう言いました。あなた方は私を誰と思うのですか。私はその方ではありません。ご覧なさい、その方は私の後からおいでになります。私はその方の靴の紐を解く値打ちもありません。兄弟の方々、アブラハムの子孫の方々、並びに皆さんの中で神を恐れかしこむ方々、この救いの言葉は私たちに送られているのです。エルサレムに住む人々とその指導者たちは、このイエスを認めず、また安息日ごとに読まれる預言者の言葉を理解せず、イエスを罪に定めて、その予言を成就させてしまいました。そして死罪にあたる何の理由も見出せなかったのに、イエスを殺すことをピラトに強要したのです。こうしてイエスについて書いてあることを全部成し終えて後、イエスを十字架から取り下ろして箱の中に収めました。しかし神はこの方を死者の中からよみがえらせたのです。イエスはご自分と一緒にガリラヤからエルサレムに登った人たちに幾日もお現れになりました。今日その人たちがこの民に対してイエスの証人となっています。私たちは神が先祖たちに対してなされた約束についてあなた方に良い知らせをしているのです。神はイエスをよみがえらせ、それによって私たち子孫にその約束を果たされました。詩編の第2編に、あなたは私の子、今日私があなたを産んだと書いてある通りです。神がイエスを死者の中からよみがえらせて、もはや朽ちることのない方とされたことについては、私はダビデに約束した聖なる確かな祝福をあなた方に与えるというように言われていました。ですから他のところでこう言っておられます。あなたはあなたの聖者を朽ち果てるままにはしておかれない。 ダビデはその生きていた時代において神の御心に仕えて後死んで先祖の仲間に加えられついに朽ち果てました。しかし神がよみがえらせた方は朽ちることがありませんでした。ですから兄弟たち、あなた方に罪の許しが述べられているのはこの方によるということをよく知っておいてください。モーセの律法によっては解放されることのできなかったすべての点について、信じる者は皆この方によって解放されるのです。ですから預言者に言われているようなことがあなた方の上に起こらないように気をつけなさい。見よ、あざける者たち、驚け、そして滅びよ。私はお前たちの時代に一つのことをする。それはお前たちにどんなに説明しても到底信じられないほどのことである。
So we're given this, Luke gives us an example of his preaching to the Jews.
ここでルカはこのパウロがユダヤ人たちに対して語った説教を記録しています。
He won't do that every time, but it's like he's kind of showing us what the sermon was like.
毎回ルカはそのように記載していたわけではありませんけれども、この時は、このパウロの説教がどういうものであるかということを
明らかにしています。 And one thing you notice, it really resembles Stephen's sermon.
で、これを見ると本当にステパノの説教を思い出します。
It's like many people think that Paul was really influenced by Stephen, even though he hated him and it made him angry. He couldn't, you know, it stuck with him.
おそらくパウロはこのステパノの影響をたくさん受けていたと思います。当時彼は本当はステパノをもう本当に嫌っていましたし、彼の死に賛成していたわけですけれども、でも彼が語った、ステパノが語ったことというのは深くパウロの心に残っていたと思います。
But anyway, basically he goes back to the patriarchs, the beginner, the fathers of the nation, and goes through their deliverance from Egypt.And how the monarchy was set up, and then all that is a basis to lead up to Jesus.
そしてまあパウロはですね、族長たちが選ばれたところから話を始めて、エジプトから導き出されて、そして、アラノをさまよい、カナンの地を征服して、そして、裁き人たちの時代、そして、王を立てた君主政治の時代、そして そこから、ついにこうイエスが来られたというところまでずっと話を導いています。
So using this example of John the Baptist, the Jewish leaders and John the Baptist, he gives examples of people who received Jesus and people who rejected Jesus.
そして、まあ、バプテスマのヨハネの例を挙げて、人々がイエスを受け入れた人々もいるし、そしてまた拒んだ人もいる。人々もいるということを示しています。
And by the way, this is where you find, this is in where in the Bible you find that phrase about David. I have found David, a son of Jesse, a man after my heart.
実はこの箇所で、この22節のところで、ダビデについて私の心にかなったものというふうに言っておられるところを見ることができる箇所です。
I really like that phrase.
私はこの箇所が大好きです。
And for all of his sins and failures, we know all about them. David is remembered as a man after God's own heart.
彼はダビデは罪を犯しましたし、失敗をしましたけれども、本当に心から、神に従って神の御心にこのかなっていたものとして覚えられているということがわかります。
Now David was a sinner, and there's no attempt in the Bible to hide that.
ダビデは罪人でありましたし、そのことをこの聖書は隠していません。
There's no denying that.
何も否定はできません。
David sinned, but he did not turn from God.
ダビデは罪を犯しました。でも神に背くということはしませんでした。
He never stopped loving God.
神に背くというか神から離れるということですね。彼はダビデは決して神を愛することをやめたことはありません。
You never see David turning to idols like many of the other kings. He never did that.
彼は他の王たちが行っていたように聖書の神以外の神々に を拝むということは決してありませんでした。
And he never denied God.
決してこの神を否定するということはありませんでした。
And this is what's important.
でそれが実はとても重要なことです。
It's our love for God.
私たちの神に対する愛が重要です。
It's a heart issue. It's not so much our performance.
これは
It's not our performance.
心の問題であって私たちの行いではありません。
A person may look at the life of David and sort of look down at him and think, well, I've never done that. I've never committed adultery. I've never had anybody killed.
ダビデの人生を見て、いや、私はあんな姦淫の罪なんか犯したことはないとか、誰も今まで人を殺したことなんかないと言う方もいるかもしれません。
But the important question is, have you loved God?
でも実は一番重要な問いかけというのは、私たちは神を愛しているかということです。
I mean, David had this zeal for God. He had this, he had this faith in God, and he would step out on God's promises, and that.Is why he's called a man after God's own heart.
ダビデはもう本当に神に対する情熱というものを持っていて、神に信仰を置いて本当に信仰でその約束を受け取っていきました。それがとても大切で、だからこそここでダビデは私の心にかなうものというふうに言われているわけです。
Okay, we're going to read 42 and we'll go to the end 52.
42節から52節をお読みします。二人が街道を出るとき、人々は次の安息日にも同じことについて話してくれるように頼んだ。街道の集会が終わってからも、多くのユダヤ人と神を敬う改宗者たちがパウロとバルナバについてきたので、二人は彼らと話し合って、いつまでも神の恵みにとどまっているように進めた。次の安息日にはほとんど町中の人が神の言葉を聞きに集まってきた。しかしこの群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロの話に反対して口汚く罵った。そこでパウロとバルナバははっきりとこう宣言した。神の言葉はまずあなた方に語られなければならなかったのです。しかしあなた方はそれを拒んで、自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのです。見なさい、私たちはこれから異邦人の方へ向かいます。なぜなら主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを立てて異邦人の光とした。あなたが地の果てまでも救いをもたらすためである。異邦人たちはそれを聞いて喜び、主の御言葉を賛美した。そして永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入った。こうして主の御言葉はこの地方全体に広まった。ところがユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の有力者たちを扇動して、パウロとバルナバを迫害させ、二人をその地方から追い出した。二人は彼らに対して足の塵を払い落として、イコニオムへ行った。弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。
The Gentiles received Paul's message, but many of the Jews did not. Some of them did, but many didn't.
異邦人たちはパウロのメッセージを受け入れましたけれども、多くのユダヤ人たちは受け入れませんでした。
And they were jealous when they saw this big crowd following them, receiving the message.
そしてパウロたちのメッセージを聞いて、群衆が彼らのもとに集まっている様子を見て、ユダヤ人たちは妬みました。
And in verse 46, Paul and Barnabas said, "Since you thrust it aside, since you thrust this message of the gospel aside, and judge yourselves unworthy of eternal life, behold, we are turning to the Gentiles."
そして46節のところで、あなた方がそれを拒んだ、そのメッセージを拒んだので、見なさい、私たちはこれから異邦人の方に向かいますと言っています。
When a person rejects the gospel,They judge themselves to be unworthy of eternal life.
人がこの福音のメッセージを拒むとき、これはその人は永遠の命に自分はふさわしくないものだというふうに決めてしまった、判断してしまったということです。
And when a person stands before God, and everyone will stand before God, There's only one sin that will really condemn that person.
そして人が神の前に立つとき、実はすべてのものが神の前に立つときが来ますけれども、そのときに唯一責められる罪というものがあります。
And that is the sin of rejecting Jesus Christ.
それがイエス・キリストを拒むという罪です。
Because to reject Jesus is to reject the only, is the only means by which our sins can be forgiven, the only means by which we can be saved.
イエスを拒むということは、これは私たちのこの罪が許される唯一の道、私たちが許されて救われる唯一の道を拒むということになります。
It's if you could imagine, kind of.Mental picture, but imagine a drowning person. They're out there in the water, they're thrashing around.
ちょっと想像してみてください。あの、水の中で溺れてる人がいるとします。
They're about to die. They're about to drown.
もう本当にあの、溺れてもうすぐ死にそうになっている人です。
And someone throws them a flotation device.
ある人がその時に救命道具を投げてあげました。
And if the person were just, you know, the device comes here and they get this thing out of here.
でもその溺れかけている人がその救命道具をもうこんなものどけてくれって言って投げ出したとします。
You know, and it's in a way he's responsible for his death.
そういう状況になるとそのある意味でその人は自分が死んでもその死は自分の責任であるということになります。
And you could say, in a sense, he's unworthy.To be saved because he rejected the means of his salvation.
ですからこの救いを拒んでしまうということは自分は救われる価値はないというふうに自分で決めてしまうということです。
Now the Gentiles who did receive here, it's the message of the gospel. They were rejoicing. It said they were glorifying God.
異邦人たちはここでこの福音のメッセージを聞いたときにもう本当に喜んで神を褒めたたえました。
I mean, imagine these people. They spent their whole lives, they never knew God. The only religion they had was this perverted sort of Greek religion of all these weird type of gods and people, and it was just like, you know, is the God going to strike me down? You know, and then all of a sudden for them to hearAbout the true God, and that was the God of the Jews, but He was now going to welcome them. Sorry about this. It's long. the Gentiles, they were welcomed by the Jewish God. You know, they'd grown up and they.
Okay.異邦人はあの異邦人の人たちは今まで本当にこのあの福音を聞いたことがありませんでした。そして彼らはその周り の, あのギリシャの異教の神々ですね、あのいろんな神々とか人とかそういったものを信じるその宗教しか知らない中で初めてこの真の神、しかもユダヤ人の神をあの聞いて、そしてさらにその神が今度はユダヤ人だけではなくて異邦人の方にも来てくださると、異邦人を迎えてくださるということを聞いて本当に彼らは喜びました。
And here they're given this message that there is a God and He welcomes you through faith in Christ. You can, and it would just be like unbelievably good news.
ですからここで彼らはここに真の神がいて、そしてその神が異邦人である自分たちを迎え入れてくれるということを聞いても本当に喜びました。
It's like I had no hope.And now I've got this eternal hope.
もう今まで全く希望がない状態だったけれども、今今度は永遠の希望を持つことができる。
And really, there are basically two responses to the gospel.
実はこの福音に対しては二つの、あの、反応しかありません。
And that there is the person who tries to justify themselves before God.And they're often offended by the message of the gospel because it says that your efforts, you're not good enough. You can't stand before God. And it's offensive. It's like, what?
この福音のメッセージを聞いて、あの、自分の義でこう神の前に立とうと考えている人たちは、この福音のメッセージを聞くと、ちょっとこう気分を害されます、あの怒りを覚えます。なぜかというと あなた自身ではその神の前に立つことができませんよ、十分じゃありませんよ、義となれませんよということを言われているようなものだからです。
It exposes, the gospel exposes the fact that we fall short of the glory of God. There's something wrong. We're not good.
福音のメッセージというのは実は、私たちは本当に足りないものである、欠けているものである、自分たちだけでは神の前に十分ではないという、その事実を明らかにするものです。
And for the person who thinks they're good, that's offensive.
ですから自分はいいものだというふうに考えている人にとっては、それは怒りをもたらすようなそのメッセージになります。
But on the other hand, a person that knowsthat they fall short of the glory of God. You don't have to tell them. They know. Yes, of course, I know that. The message of the gospel is good news.
でも一方で、自分はもう足りないものである、欠けているものであるということをよく分かっている人というのは、この福音のメッセージを聞いたときに、これが本当に良い知らせになります。
When you learn, this is a gift of God that God has, that Jesus has provided for you.And it's free. You can receive it simply by putting your faith and trust in Jesus.
これが神の贈り物であって、本当にただで神が提供してくださるもので、それをもう本当に単純に信じることで受け取ることができる。
And that's great news.
これはもう素晴らしい知らせです。
And that just leads to rejoicing.
そしてそれが喜びにつながっていきます。
And we praise God for His gift of salvation.
本当にこの救いの贈り物を本当に神に感謝したいと思います。
And if anyone who's hearing me has never received that, I would encourage you to do so.
そして今このメッセージを聞かれていて、まだこの贈り物を受け取っていない方がもしおられたら、ぜひ受け取ってください。
Just open up your heart and allow Jesus to come in and forgive you and change your life.
心を開いて、このイエス・キリストに心の内に入ってきていただいて、そして私たちの人生を変えていただきましょう。
All right, let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you so much for the message of the gospel.
お父さん、この福音のメッセージを本当にありがとうございます。
That you, though we have nothing in ourselves, qualify us.To come to you, that we have the righteousness of Christ given to us freely, and that's such a wonderful thing.
私たちのうちには何もあなたの御前に立つことのできるような資格はありませんでしたけれども、でもイエス様のおかげで義と認められてあなたの御前に出ることができることを本当にありがとうございます。
Make that truth go deep into our hearts.
どうかこの真理が私たちのうちに深く入っていきますように。
I know we're familiar with it, and it's very basic Christian theology. But sometimes, Lord, it stays in our head, and it needs to go into our hearts.
このことは本当にキリスト教の、基本的な教えですけれども、でも頭で留めておくのではなくて、本当にこれが深く心のうちに入ってきますように。
And we justask you to through your spirit to do that work and that would deeply be rooted in us.
どうか御霊の働きによって、この真理が私たちの心に深く根付いていくように助けてください。
We pray that in Jesus' name.
これらのことをイエス様のお名前を通してお祈りします。
アメン。